日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。さあ、今日もゲストの方が電話で出演してくださいます。早速ご紹介させていただきます。カズサマジックの救世主、平祐介選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、救世主と紹介させていただきましたが、いかがでしょうか。
いや、ありがたいです。
はい、この言葉なんですけれどもね、最近カズサマジックはインスタグラムやツイッター公式、で始められましたけれども、インスタグラムの紹介で、松尾選手から、平選手の紹介というところで、カズサマジックの救世主という紹介ですが、これ言われてどうですか。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですよね。
はい、
ねえ、この言葉を裏切らないように、ね、これからもご活躍いただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはカズサマジック、今年何年目になりますか。
6年目になりました。
6年目。そして所属の会社はどちらでしょうか。
黒崎播磨です。
はい、黒崎播磨株式会社に所属、今年6年目の平祐介選手、6年間振り返ってみていかがだったでしょうか。
まあ、6年目っていうのが信じられないぐらい早く過ぎました。
あ、早かったですか。
はい、
ね、そして今年はね、経験したことのない野球生活だったと思いますが、どうでしたか。
いや、なんかいろいろと、はい、大変で、まあ、思ったように大会ができなかったっていうのもありますし、
はいはい、
まあ、練習自体もそんなに満足いくような練習もできない時もあったんで、
はい、
本当になんか大変な年だったなと思います。
そうですよね、大変な野球人生の中の1ページとなりましたけれども、ね、またこれが野球ができるありがたみというのも改めて知ったんじゃないでしょうか。
ものすごく感じました。
そうですよね。そしてね、なかなか公式戦ができない中、先日ね、都市対抗野球千葉県大会行われまして、なんとか南関東大会の切符は手にしましたけれども、振り返ってみていかがだったでしょうか。
まあ、まだまだ、改善するところもあるし、もっともっと練習しなきゃいけないなっていうのをすごい感じました。
そうですね、残念ながらね、決勝戦で敗れてしまって、去年優勝したんですけれどもね、今年は準優勝2位での通過となりましたね。
はい、
はい、去年もね、ちょうど通過した時期に、まあ、5月でしたけれどもね、出演していただいて、はい、いろいろとお話を伺いましたが、やっぱ1位で通過するのと2位で通過するのは違いますよね。
まあ、そうですね、まあ、単純に試合数も少ないんで、はい、やっぱり1位の方が、まあ、良かったんですけど。
そうですよね。
まあ、でも、はい、そうですね、勝つことには変わりないんで、
はい、そうですよね、勝てばいいんですものね。
はい、そうです、
はい、もう南関東大会で勝てば、ね、6チームのうち3チームが出場されるできるということですよね。
はい、そうです、
はい、ですのでね、これからも頑張っていただきたいと思いますが、試合私も見に行きましたけれども、はい、平選手よく走りましたね。
そうですね、はい、
なんかファーストまで駆け抜けるシーンを私はもう目に焼き付いてますけれどもね、なんか、はい、あ、よく動くな、よく走ってるなという印象でしたけれども、ね、今後も怪我のないようにご活躍いただきたいと思います。はい、10月2日から南関東大会は、県営大宮球場で開催ということで、ね、対戦相手決まり次第この番組でもお伝えしたいと思います。はい、実はね、今日試合の予定だったんですけれども中止になりました。次の試合は9月9日水曜日、明日ですね。
はい、
はい、JR 東日本との対戦が先方の球場で10時30分から、ね、当面無観客でということですのでね、試合が気になる方はインスタグラム、そしてツイッターなどでね、チェックしていただければと思います。さあ、平選手ですけれども今年6年目どうですか、もう中堅からベテランというところではないでしょうか。
まあそうです、年的に言えばもう中堅ぐらいなんですけど、
はい、
まあ、でもまだまだ上の先輩方もいるんで、まだまだ若い気持ちは忘れないように頑張ってます。
そうですよね、まあ、ちょうど中堅、そうですね、後輩もたくさん入ってきて、でもまだ先輩方も、ね、たくさんいらっしゃるというところでね、なんかいろんな架け橋に、ね、はい、なっていただければと思いますが、はい、さあこれまでの経歴ですが、はい、千葉市のリトルリーグ時代には日本一になって世界大会に出場、その時はエースで一番打者、
はい、
すごいですね、一番打者でエースというのはすごいプレッシャーはなかったですか。
その頃はそんなにもう感じなかったです。あ、
もう無我夢中で、
はい、
そして世界ベストナインにも輝くという、
はい、
はい、この時何か記念品なんかいただいたんですか。
記念品はないんですけど、はい、向こうのアメリカの新聞に載ったりとか。
すごいですね、
出ました、はい、
もう家宝ですね。
そう
ですよね。そして千葉市シニアになってからも、日本代表に選出されたり、そして、ね、大学進学されてからは、3年の時には首位打者、4年生の時にはキャプテンとしてベスト4にも導いたという輝かしい成績で、松尾選手からは天才と、ね、紹介されてますが、どうですか。
そうですね、昔のその成績をしっかり社会人でも出したいと今思っています。
そうですね、もう初心に帰ってというか、はい、ね、思い出してということですね、
はい、
そしてその当時の可愛らしい映像がインスタグラムにアップされてますね。
はい、
はい、もうなんかそのままちっちゃくなったっていう感じですよね。
そうですね、身長の部分は全然変わってないんで。
そうなんですか。
はい、
はい、そうです、顔もそんなに変わってないような。
そうですね、
はい、
ほとんど変わってないですね。
ヒゲがないぐらいかなと。
あ、もう本当にその通りです。
そうですよね、もうね、はい、ニックネームがヒゲと言われるぐらいね、はい、ヒゲがちょっと夕方になると濃くなってくる平選手ですけれども、幼い頃はもうね、ヒゲがないそのまんまの感じだったので、すごい可愛らしい映像を拝見させていただきました。
はい、
はい、今ではすっかりおじさんという。はい、田中マネージャーからおじさんと呼ばれてるんですか。
あ、もういつもおじさんとかって言われてますね、
はい、そうなんですね、それはね、愛着込めて親しみを込めての呼び方かと思いますが、田中マネージャーからメッセージいただいてますよ。
メッセージ、
はい、そろそろ中堅からベテランになってくると思うので、自分のことはもちろんですが、チームを引っ張っていただきたいです。そして何といってもリトル時代には日本代表で世界大会にも出場して世界ベストナインに輝くという素晴らしい選手ですという、ね、紹介ですけれども、嬉しいですよね。
嬉しいですね。
はい、すごくプライベートでも仲がいいんですってね。
はい、めちゃめちゃ仲いい。
あ、もう一緒にお出かけしたりとか。
そうですね、はい、一緒にご飯食べに行ったりよく行ってます。
あ、もう田中マネージャーのことが大好きなんでしょ。
そうですね、はい、
なんかもう田中マネージャーもそれをね、うすうす感じてらっしゃるようで、はい、プライベートではもう田中マネージャーのことが大好きすぎてよくね、はい、飲みに一緒に行くんだけれども、
はい、
最後には平選手が寝てしまうところがすごく可愛いんだとおっしゃってました。
そうですね、まあでも、はい、僕が寝ちゃうときもあるし、向こうが寝るときもあるんで、お互い様です。
あ、そうだったんですね、
はい、
ね、もう相思相愛といったところですね。ね、そして去年の末に、小林選手と一緒に、ね、出演していただきましたけれどもね、もうお二人とも仲良しで、もうすごくそっくりで、ね、楽しい話を伺いました。聞き逃したという方はね、ホームページから聞くことができますので、ぜひね、聞いていただきたいと思います。そして以前お伺いしましたが、コメダコーヒーに行って長谷川選手や国本選手と恋バナをするんだということでしたが、今もされてるんですか。
いや、目的は行ってないですね。
あ、 最近は行ってない、
はい、
ああそうだったんですね。もう長谷川選手もご結婚されてしまいましたものね。
そうですね、なかなか誘いづらいですね。
そうですよね。そしてね、同じ黒崎播磨所属だった、まあ、今もそうですけれども、あの元マネージャー篠原さんも、ね、ご結婚されまして。
そうですね、はい、
ね、そして元カズサマジックの加藤選手、日本ハムで大活躍の加藤選手もご結婚されましたが、
はい
はい、こういったことは結構プレッシャーになりますか、刺激になりますか。
そうですね、刺激になりますね。
はい、どうですか最近は。
まあ、ぼちぼちですね。
あ、ぼちぼちということで、はいはい、これからね、素敵な話を期待したいと思います。
はい、
さあ平選手ですが好調ですね。
そうですね、はい、なかなか今とてもいい状態にはなってるんで、
はい、
まあ、このまましっかり、続けられるかと思ってます。
はい、規定打席到達者の中ではカズサマジックの中で打率と打点と安打数と、三塁打数と得点圏打率がトップということで輝かしいですよ。
そうなんですね、
はい、あ、知らなかったですか。
知らなかった。
あまりご自身数字にはこだわらない方ですか。
まあ、あれば見るかなぐらいです、ね、
そうだったんですね。実はそうなんですよ、は
い、あ、そうなんです、
ね、はあとねえ、ここ最近はね結構試合に出る機会も多いのでね、このまま記録を伸ばしていただきたいと思います。
はい、
はい、それではこれからの意気込みをお願いします。
はい、南関東大会が、10月から始まるんで、まあ、まずはそこに向けてしっかり練習をして、しっかり予選で、まあ、第一代表でしっかり都市対抗に出場できるように頑張っていきたいと思います。
そうですね、ぜひ第一代表で突破していただいて、私たちを東京ドームに連れて行っていただきたいと思います。
はい、
はい、平選手はね、大沢たかおにというね、そういう噂もありますがご自身どうですか。
似てると思います。
あ、そうですね、そうですよね。私も思います。大沢たかおさんに言われてみて、あ、似てるなと思いましたのでね、ぜひ皆さんもね、都市対抗野球東京ドームで直接ご確認いただきたいと思います。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またの出演もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日のゲストはカズサマジック背番号0番カズサマジックの救世主平祐介選手に出演していただきました。なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。